はようございます、皆さんのお手元にレジュメが準備されていると思いますけれども、どうぞご用意くださいますようにお願いいたします。今日は世の罪を取り除く神の子羊というタイトルをつけていますけれども、旧約聖書を通してですね、私たち全2回神様の福音について学んできました。旧約聖書の影というのが型がありまして、そしてそれが新約聖書で本物が何かということを表すと、神様が臨在される幕や聖女、地聖女、そして契約の箱、また神様に私たちを取りなしてくださる大祭司について、去年の9月そして今年の2月というふうに学んできたのであります。この2月の学びから第一礼拝でも言いましたが、私が成長したのは老眼の進歩でありまして、今日眼鏡をかけてですね、皆さんにお話しすることになりました。残念ながら小さい字が見えなくなってきているということで、レジュメにはたくさんのですね、御言葉を一応プリントさせていただいていますが、基本的には旧約聖書創世記の1章から3章までを主に用いますので、ぜひその箇所はですね、あらかじめ開けておいてくださればと思います。創世記の1章のから3章までですね。で、私たちは全2回を通してそのように旧約の方から神様が人類に対しての救いの道を計画してくださり、またそのことが何を意味するものであるかということを学んだのでありますけれども、その学びを通してですね、聖女とか地聖女、あるいは幕屋、また大祭司というものは、すべてがですね、新約聖書でイエス・キリストであるということが明らかにされたのであります。そして今日はですね、本当はその聖女、あるいは地聖女で血が流される犠牲の子羊について学びをするはずでありましたけれども、このタイトルを見たときにですね、イエス・キリストが世の罪を取り除く神の子羊と、バプテスマのヨハネがですね、アンデレとヨハネの福音書を書いたヨハネに言ったように、世の罪ということについてですね、私たちもう一回学んでみたいと思ったのであります。神様の救いというものがどんなに素晴らしいものか、その犠牲がですね、いかに大きかったかということを知るときに、私たちは自分たちの罪がですね、いかに大きいものであったかということを教えられるというのであります。今回はこのようにして、人間が救いを必要とするその根本原因である罪について学んでいきたいと思うのであります。最初に人間の創造、そして罪、それからその罪の裁きという3つの段階においてですね、学びをしていきたいと思います。もし人に罪がなければ私たちは許し必要としないんですよね。でも聖書はそうじゃないと、人には罪があると教えている。そのところ、私たち自身が罪を犯したとかそうではなくて、人類がどのようにして罪を犯したのか、そのところを見る。そのためにまず第一番として、神が創造された人の創造、人間の創造のところをですね、ご一緒に学んでいきたいと思うのであります。創世記の1章26節から27節までに、神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。すなわち神様は人を創造された、また男と女とに創造したと聖書は言っているのであります。最初、神様が人をお作りになったとき、神様がお考えになったことは何か。我々の形、我々に似せて またご自身の形として創造されたということであります。一体人はどのようにして作られたか。人は神の形に創造されたと聖書は言っているのであります。神の形、神様、言葉の、ここに記されている言葉の用いられている言語はエロヒムであります。単数形はエル、神様の偉大さと栄光を表す言葉としてこのエロヒムが使われているのであります。エルというのは力強い、あるいは頑強なとか優れたという言葉の意味を持っています。そしてここでですね、一章一節には、初めに神が天と地を創造した、この神ももちろんエロヒムでありますね。エロヒム、なぜ複数形が使われているのか。先ほど読みました、人を作るときに神様がおっしゃったことは、我々の形に、我々に似せて、我々という言葉をお使いになっていますね。神様は唯一の存在ですけれども、三つの性質、異格というものを持っている。人間でしたら人格ですよね。父なる神、子なる神、そして精霊なる神、三つの威嚇をお持ちだということは皆さんも知っておられることであると思います。ところが創造するという言葉は単数形が用いられている。聖書が本当に私たちにですね、教えているのはこういう神様なんだと。三つのですね、威嚇を備えた唯一の神、モノ、単一の神ではなくて、ユニ、三味にして一つの神様と聖書は記しているんですね。聖書自身は神が一体どのようなものであるか、神はどういうお方であるかということを本来なら最初から説明するものでありましょうが、そういうことは一切されていない。なぜならこの聖書は神様が人類に対して書かれた手紙であります。ご自分はすでに存在されるものとして、永遠に存在されるものとして、私がいるんだということを宣言されているということですね。このようにして神様は人をご自身の形に創造されたということであります。神は人をご自身の形として、というとき、ここは単数形が使われているという非常に不思議なことですね。我々の形とおっしゃっていながら、単数形がまたここで用いられている。神様が唯一だということをですね、なおここでさらに強調されていることを理解することができるというのであります。さて、我々の形に創造されたというこの形とは一体何か。言葉の意味は裁断されたものということですね。裁断される、予裁をされるときは型紙から切り取りますよね。何か木工されるときもそうですが、裁断して形を作る、そういったですね、形を持った物体、あるいはその輪郭を指すというのがもともとの意味であります。ところがここではですね、実際にはそのような物質的な形ではなくて、霊的な形、神様の本質、あるいは道徳的な性質にのその形に作られたということなのであります。なぜなら神様は霊的な存在だと。神は霊であるから、礼拝する者も霊と誠をもって礼拝しなければならないと、ヨハネの福音書4章24節にある通りであります。また同じヨハネの福音書では1章の18節では、誰も見たことがないとイエス様はおっしゃったのであります。目に見えない、神様はこのようにして目に見えることができない、人間の目にはですね、確認することのできないような、そういう存在なのだっていうわけですね。ところがただ一人、イザヤはですね、このように言っています。イザヤ書の6章1節から3節、ちょっとここはお開きいただきたいと思うんですが、イザヤ書の6章、旧約の1041ページになります。イザヤ6の1、ウジヤ王が死んだ年に 私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていった。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。イザヤは、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。一体この見た、主を見たというのはどういうことなのか。神様は目に見えない霊的な存在であると聖書は言いながらですね、なおその姿をですね、イザヤは見たのであろうか。このことについてですね、イエス様はヨハネの福音書12章の41節でですね、イザヤはイエスの栄光を見たというふうに記しているのであります。イエス様はこのようにおっしゃった。イエスの栄光を見たのであって、神様の形そのものを見たのではないよと。これが新約聖書でのですね、答えになると思います。さて、神様のご性質、その本質とは一体何か。パウロはエペソの4章の23節また24節でこのように教えています。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と誠意をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ここに罪人である人間が、人がイエス・キリストを信じて、そして新しくされたときに、人は新しくかたどり作り出される。そしてそのときにですね、真理に基づく義と誠というその性質をもってですね、神にかたどり作り出されるんだということを教えているのであります。その性質である義と誠、よく耳にされたことだと思いますし、言葉の意味もすでにご承知だと思いますが、義とはヘブル語でこのまっすぐという意味、あるいは裁き、また公平公正という意味を持っている。それに対応してですね、ギリシャ語ではこのように規範という意味を持った言葉が使われているというのであります。そして義とは一体何か。これは人に対する正しい行動の規範だと。次に出エジプトの12から17です。開けませんけれども、出エって書いてますが、これ出エジプトの間違いですので訂正いただきたいと思います。義とは人に対する正しい行動、出エジプトの20の12から17。また聖とは何か、ここにありますようにヘブル語、話しておく、性別するという言葉の意味を持ったその言葉が使われていますね。ギリシャ語ではハギオスと、前々回でしたか、近藤牧師のメッセージの中に出てきましたね、分離するという、そういう言葉の意味があります。聖とは神に対する正しい行動、出エジプト20章の3から11。これはすぐお分かりになったように、神様がモーセを通してイスラエルのために与えられた党の命令であります。最初の部分は神様に対するイスラエルの人たちのあるべき姿、そして後半部分は人としてですね、あるべき姿でありますね。神は唯一だから、そして私以外のものをですね、礼拝してはならない、偶像礼拝の戒めと、そして乱れにその名を唱えるな、そのような教え。後半についてはですね、人を殺すな、嘘をつくな、いろいろな人と人の関係について述べられた場所であります。このようにして聖とは神様に対する正しい行動と、また義とは人に対する正しい行動というものだということを教えられるのであります。神様ご自身はご自分について、自分は聖であるというふうにおっしゃいました。レビ記の11章のですね、44節、このプリントをご覧いただければいいと思いますが、私はあなた方の神主である、私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を聖別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるからとおっしゃっているんですね。神様ご自身がご自身の聖であると というふうに宣言されたというわけですね。さて次にですね、人は神に似せて創造されたと先週は言っていますが、一体似るとはどういうことか。先ほども言いましたように、神様は目に見えない方ですから、人間が神様の目に見えるような形でですね作られるということではないということはお分かりいただけると思うんですね。では目に見えないその形にどのようにお作りになったのか、作られたのか、それは知的な性質だと聖書は教えています。コロサイ書の3章の10節をご覧いただきますと、新しい人を来た、救われた者は新しい人を来たのですと、新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至る、神様についての真の知識に至るとパウロは教えています。また4人の神学者は次のように言うのであります。ホッジ、霊の本質的属性、知性、感受性、意志を持ち、道徳的な被造物として神様は人をお作りになったというのであります。知性、感受性、意志、同じようなことをですね、シェーファーは作り主と交わりができる3要素、地上位を持ち、他の生物とは異なって神と交わることができる、そのような創造であった。ボンヘッファー、人間が自由であるという点において創造主である神に似ている。またメイチェンは、自由な存在として作られているからこそ人間は神と交わりが可能とされている。そしてその類似性を C 線は次のように言っています。道徳的な類似性と社交的な類似性がある。道徳的な類似性とは何かと言いますと、義と正という神の属性において、エペソ 4-24 で先ほど見ました通りであります。義と正という神の属性において似ていると。神は絶対に罪を犯さない、そうですね、神は正として義なる方ですから、絶対に罪を犯すことはありませんし、悪の原因になることはないのであります。ところがそれに似せて作られた人は罪を犯すことができる性質をですね持っていたということであります。すなわち悪を選ぶ能力があったということですね。神のように神に似せて神の形に作られたけど、神と全く同じに作られたわけではないということですね。神は唯一の方、絶対的な方ですから、神をお作りになることはできないですね。ご自分以外に神はないのですから、人をそのようにお作りになることはできません。残念ながら人間はこのようにして義と聖という性質をいただき、また神様と交わるために作られました。自由がありました。神様は我々のという言葉を用いられました。唯一、そして三位一体なる神様は、その唯一の存在でありながら父なる神、また子なる神、聖霊なる神と、この三つのですね ご性質威嚇によりまして、お互いに交わりをですね保っておられる、そのような存在だということを私たちはよく知っておりますけれども、神様は人を作られるとき、そのようなですね交わりを持つことができるようにと人をお作りになったのであります。また神様はですね、何者からも束縛されない絶対的な主権者であります。人間にもですね自由を与えられた。彼がどのように行動するかという、何を選ぶかということに対して、ロボットではなくですね自由な意志を持った人を作られた。そして神様はこのような人と人間とですね交わりができるようにと願っておられたということなのであります。人はそのように作られた。それは人は生き物となったという2章の創世記2章の7節から10節のところをご覧いただきますと、そのことが記されているのであります。2章の7節から9節まで、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。 神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生やさせた。その野中央には命の木、それから善悪の知識の木と生やさせた。創世記の2章におきまして改めてですね、 神は人がどのように作られたのかということを私たちに教えてくださっているのであります。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。すでに創造されていた多くの生物はやはり土地のですね、塵でその体を作られた。またそれぞれのですね、生き物は生物となったと、生き物となったというふうに聖書は教えているのであります。ところがこの人間がですね、創造されたとき、その花に命の息を吹き込まれたことによって、そこでも人はですね、生き物となったと記されていますが、注意してご覧いただきますと、この生き物はひらがなで生き物というふうに書いてありますね。それ以外で例えば21節をご覧いただきますと、神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って、ここでは生き物、物は漢字を当てていますね。日本語の聖書ではこのようにして区別をする以外にですね、方法がなかったと思われますけれども、明らかに他の生物と作られた人とはですね、命の息を吹き込まれることによって違うものとなったということが教えられるのであります。すなわち神様の命の息、それによって人はですね、他の生物と違う部分がですね、創造された。他の生物は土の塵でその体を作られ、そしてその魂をですね、神様から与えられた。体と魂を持つものでありますが、人は体と魂と、そして神様が望んでおられたご自分と交わりを持つ部分、すなわち霊的なですね、その部分を命の息によって吹き込まれたということを私たちは教えられるのであります。注意してご覧いただきますと、2章の4節からですね、神である主という言葉が出てまいります。そこまでは神という言葉しか出てまいりませんでしたが、2章の4節からは神である主という、その名前がですね、出てくるということをちょっと記憶しておいていただけたらというふうに思うのであります。人間は自由意志によって神様を礼拝することができるようになった。そして神様はこの創造された人間をですね、エデンの園に置かれたということが8節で記されていました。エデン、これは楽しみ、究極の楽しみという言葉の意味、またもう一つは水がですね、非常に潤沢である、潤っている、そういう言葉の意味を持ったものであります。この楽しみのあるところ、そして園というのはこう垣根をですね、作る、そこを区切るという、そういう言葉の意味ですから、神様が人のために作られたそのところ、人のですね、住むところは神様によって準備された究極の楽しみのあるところ、しかもそれがしっかりと神様によってですね、ガードされた場所であるということを見ることができるのであります。そして神様はですね、そこに見るからに好ましい、食べるのに良いすべての木を生えさせた。人として生きていく、そのためにこれ以上の環境はない。そして人はまたですね、神様に似せて作られた、そういう状況にですね、置かれたということを私たちは見ることができるのであります。しかしながら、そのようなですね、何の不自由もない素晴らしいところに、理想のところに置かれた人が、また理想的に作られた、神様の望まれたように作られたその人が罪を犯すということを私たちは見るわけであります。人は罪があったから 罪を犯したのではなく、罪はなかったんです。最初は無邪気だったんです。ですけれども人は罪を犯した。一体人はですね、どのように罪を犯していくのか、その前にですね、一体罪とはどういうものなのか、もう一度私たちは確認をして整理をして学びたいと思うのであります。ローマ書の3章23節では、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと記されています。すべての人は罪を犯した、例外はないというふうに教えています。どんなにですね、汚れのない、そして純粋な生活をして大人になったとしても、例えば生まれたての赤ちゃんであっても罪があると聖書は教えているのであります。罪とは何か、創世記の4章の7節に初めて罪という言葉が出てまいりますが、ヘブル語でハッターという言葉が使われています。その意味は的外れ、失敗、あるいは罪、その他ですね、違反とか不正、不義堕落などなど、多くのですね、この罪を表す概念を持った言葉が使われているので、この言葉一つだけがですね、罪として使われているのではないということですね。で、基本的には一体罪とは何かと言いますと、神様との正しい関係が損なわれている、そういう状況を罪だというわけですね。ローマ人の手紙の5章の18から19では次のように言っています。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。一人の違反、一人の人の不従順、このことによって全人類に罪が入ってきたと聖書は教えているのであります。罪、それは神様のルールを破ること。神様のルール、律法とは神様の意思の表れである、絶対的な権力をお持ちになる主権者である神の意思の表れなんだと。すなわち創造主、そして被造物との関係を遵守し、御心に従うということが作られた人間に求められることでありました。ヨハネ、第一ヨハネの 3-4 では、罪を犯している者は皆不法を行っているのです、罪とは律法に逆らうことなのです。新約聖書のギリシャ語ではいろいろな言葉がこの罪に用いられておりますけれども、一番多い言葉がハマーティアという、この3番目のアスタリスクのついた言葉であります。ヘブル語のハッタ、先ほど読みましたこの言葉にですね、該当するその言葉ですね、的外れ、失敗、横道にそれ、そういった言葉の意味を持っているのであります。その概念が2番目の丸の2に記してある通りであります。目標を外す、境界線を越える、声に聞き従わない、あるいはまっすぐに立っているべきところを倒れてしまう、あるいは知っていなければならないことを知らない、完全になされるべきことが不十分だと、あるいは律法を守らない、先ほど出エジプト記のですね、党の戒めをご紹介いたしましたけれども、こういった律法を守らない、そういったことなどなどがですね、罪なのだと。すなわち神との正しい関係が破壊されている、壊れているということだというんですね。このように神様に似せて神様の形に作られた人間がどのようにして罪を犯していったのか、創世記の2章のですね、16節17節ご覧いただきたいと思いますが、神である主は人に命じて仰せられた、あなたはそののどの木からでも思いのままで食べてよい。先ほども言いましたように、エデンの園という素晴らしい環境があって、 見るからに好ましい、食べるのに良い、そのすべての木が生えていたのであります。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べて良い。しかし、神様おっしゃいます、しかしあなた方には、あなたには自由がある。どれを取って食べてもいい。しかし、そこに一つの規範が引かれたのであります。善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。その中央に命の木と、そして善悪の知識の木とが生えていたということを私たちは見ましたけれど、この中の善悪の知識の木から取って食べてはならないとおっしゃったのであります。命の木から取って食べてはいけないとおっしゃったのではないです。なぜ神様はそのようなことをおっしゃったのか。すべてのものをですね、自由に取って食べてよい、その自由をあなたに与える。けれども私とあなたの間にたった一つですね、ルールを置きましょう。それは善悪の知識の木を取っての実をですね、取って食べてはいけないということだ。この木の実がいかなるものであるか、聖書は詳しく記していませんから、私たちの知るところではありませんけれども、この善悪の知識の木、口語訳聖書では善悪を知る木というふうに書いてあります。この知るという言葉が実はですね、知るという言葉の意味は知的に知ると体験的に知る、そういう二つのですね、意味がありますが、ここでは体験的に知るという、そういうふうな意味の言葉が用いられているのであります。この善悪の知識の木をの実を取って食べたら、取って食べたらあなたはその悪というものをですね、体験するよという木だったんですね。それを取って食べてはいけないと。それは私の判断することだから、神様は暗に人にですね、そのようにおっしゃったのであります。神様のルール。ところがですね、人はその木の実を取って食べてしまうということになるのであります。その結果ですね、人は死へと渡って、死へと移っていくわけでありますが、この3ページの2番目の最初の人アダムが罪を犯した経緯をご覧いただきましたが、その3章の1節から6節をですね、またご覧いただきたいと思うのであります。蛇の形を借りたそのサタンと、神様がこのアダムの助け手として作られた女との会話が出てくるのであります。3章1節から、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった、一番賢かった、ずる賢かった。蛇は女に言った、あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかしその中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方は死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれた。それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったのであります。神様が人と結ばれた契約、その規律はたった一つでありました。ところが蛇がエヴァのところにやってきてですね、言うんですね。先ほど2章の4節のところで、 神である主という言葉が出てまいりましたが、ここからこのエヴァとですね、蛇との間の会話にこの言葉は一切出てこないことにご注意いただきたいと思うのであります。彼らが用いるその言葉は神という言葉だけでしたね。神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。蛇はささやくわけですね、女に。どんな木からも食べてはならない。神様はどの木からでも取って食べてよいっておっしゃったんですね。ところがここで否定形を使うわけですね。どんな木からも取って食べてはいけないと。しかも本当に言われたのですか。神様本当に言ったんですか。エヴァの心にですね、その疑いの心が生じさせるように巧妙にですね、その質問を変えてですね、ささやくのであります。女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。彼女の答えご覧いただきますと、二つのことが欠けているのであります。神様はどの木からもとおっしゃいましたが、彼女の答えは私たちはそのにある木の実をとなってますね。食べてよいってと思いましたね。思いのままに取って食べてよいと神様おっしゃったのですが、その二つのことが抜けてしまっているということですね。すでに蛇のサタンのですね、思惑にはまっているということですね。しかしその野中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない。神様おっしゃったでしょうか。それに触れてもいけない。いいえ、こんなことは言われませんでしたね。余計なことはここで入れました。あなた方は死ぬといけないからだ。神様はそうおっしゃったでしょうか。必ず死ぬとおっしゃったんですね。でも死ぬといけないからやめときなさい、そうおっしゃいました。チャンスが来ましたね。蛇は女に言うわけです。4節、決して死にません、必ず死ぬといった神様の言葉をですね、蛇は、サタンは否定したんですね。決して死なない。ここに神様のですね、定められたルールから巧妙にですね、人を、そしてエヴァをですね、方向を的をですね、横に外していくということを見ることができるのであります。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。あなた方がもしこの木の実を取って食べたら、あなた方は神のようになるから、神様困るから取って食べてはいけないと神様おっしゃったんだよと、蛇はそのようにエヴァに ささやくわけであります。そこで女が見ると、そうなのかな、エヴァは見るんですね。その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。神様は食べるのによく、本当に見た目にも美しいものをあのエデンの園に生えさせたのでありますが、その木をですね、もう一度彼女は見る。しかもですね、見る、注意深く見る、じっと見つめるという言葉が用いられているのであります。今まで何気なく見ていたそのものが、注意してみたら、あ、本当にですね、美味しそうだな、賢くなりそうだなと思わせたというわけですね。彼女はその実を取って食べます。一緒にいた夫にも与えたので、夫もそれを食べたというふうに記されているのであります。大きな問題点は、神様に対するサタンの抽象に耳を傾けた、また神様の言葉を疑ったということですね。本当にそのように言いましたか。決して死にませんよ。そうかな。また神様がですね、禁じられたものを見たと、あるいは 渇望したということですね。神のように賢くなる、それは神様がされることであって、人が自分からですね求めてそのようになるものでは決してないということですね。人はそのように作られていたのでありますが、エヴァは罪をそのようにした、サタンに誘惑されて善悪の知識の木を食べ、甘酢さえですねそばにいた夫に与えて、夫もそれを食べたというのであります。ヨハネ第一の手紙の2章16、17日、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではない、この世から出たものだからですと。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますという戒めがですねここにおいて記されているのであります。人類の罪、言葉の意味のここで学びましたように、最初の人アダムが罪を犯したことによりまして全人類に罪が入り込んだということであります。人は罪を犯した、そのことによって罪人になったのではありませんでした。罪人だから今私たちは罪を犯すというわけですね。もちろん最初の人アダムは罪がなかったのでありますけれども、彼が罪を犯すことによって全人類に罪が入ります。それがローマ書5章12章の12節から14節まで、記されているのであります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したのですと。というのは律法が与えられるまでの時期に罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。このように一人の人の罪の導入によりまして死が入り、その死が全人類に広がったことが教えられているのであります。私たち人類にこのようにして罪がもたらされ、また死がもたらされたということを見るのであります。大きな3番目のですね、裁き、罪の裁きですね。罪の結果は何か、それは死です。神様がおっしゃった、この木の実を取って食べたら必ず死ぬ、そのことによって人類に死が入った。神様のルールは被造物が神に従うかどうかということでありました。ルールを破ったら必ずペナルティがあります。必ず死ぬ。旧約聖書ではそのことを次のように言っております。エゼキエルの 18-4、 身をすべての命は私のもの、父の命もこの命も私のもの、罪を犯した者はそのものが死ぬ。旧約聖書でも死ぬ、罪の結果したはっきりと言っているのであります。また新約聖書でも同じです。ローマ書の6章23節をご覧いただきますと、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪から来る報酬は死、報酬、先週の成田兄弟のメッセージにもありましたが、報酬、当然ですね、受けるべきもの、労働の対価としてもらうものが報酬です。だから罪の報酬、当然受けるべき結果は死だと教えているのであります。それでは一体死とはどういうことか。3つのですね、死があると聖書は教えています。まず霊的な死、それは神からの分離であります。神からの分離、創世記のですね、3章8節をご覧いただきたいと思います。創世記3章の8節、そよ風の袋、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。 それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。彼らが神様とのルールを破った、その結果ですね、彼らの取った行動2つここに記されています。1つは7節にありますように、自分たちが裸であることを知った。お互いアダムとイブはですね、それぞれが裸であることを知った。それまでも知っていたんです。この時初めて知ったというわけではありません。でもこの時ですね、彼らはその体験的なルール違反によって自分たちが裸であることを知り、そして彼らは一軸の葉でそれを綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作ったのであります。すなわち羞恥心が芽生えたということですね。罪の結果、また神様がこらえた時、彼らはですね、人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神様から隠れた。本来神様が求められた交わりをですね、人自らがですね、身を隠すことによって断とうとしたというのであります。神様を恐れ、神様に対する恐れがですね、そこに生じたというのであります。これが霊的な死の一つの現れであります。神様から分離する。エペソの 2-2 ではですね、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいた。私たちすでに許されて、罪を許されてですね、そして神の子とされたものでもそうであったというわけですね。そのような状況にあったというのであります。霊的な死、神様からの分離であります。また肉体的な死、人は土の塵によって作られたとありますけれども、それは今度ですね、死んだという時に、ね、死がもたらされたその時、3章の19節ご覧いただきますと、あなたは顔に汗を流して糧を終え、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならないという、このように肉体的な死が与えられたというのであります。人は肉体と、そして魂と霊的なですね、そのものがあるわけですが、ここの場所によってですね、肉体は土の塵に帰る、そして魂はそこから分離をするということを見ることができるのであります。ヘブル書の9章27節をご覧いただきますと、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることとが定まっているようにと記されています。一度死ぬことが定まっている。また第二の死と呼ばれる永遠の死があります。今の御言葉にも記されていますけれども、永遠に神との交わりから断たれる、そのようなことがあるんだというわけですね。霊的な死、神様からの分離、また肉体的死に加えて永遠の死がある。死後もう一度裁きを受ける。マタイの福音書の10章28には、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。魂も体も滅ぼす、そのようなところがあるということを聖書は教えているのであります。黙示録20-14-15ではですね、それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死であると。命の書に名の記されていないものは皆ですね、この火の池に投げ込まれるというのであります。 先ほど悪魔とですね、そしてエヴァとの会話の中でご覧いただいたように、ここで神という言葉、私たち何回もですね聞くのでありますけれども、神様エル、あるいはエロヒム、そういった言葉ですね、そこに私たちは神である主という言葉をですね見ることができましたね。この主、ヤハウェ、あるいはヤウェ、そういう言葉が用いられているのであります。口語訳聖書では主なる神と記されています。新改訳になりますと神である主、これは新改訳の方がですね正しいかと思うのでありますけれども、神というのは一般的な普通名詞であります。神様と私たちが言うような、どの神様ではない。ところが主ということになりますと、これは固有名詞になりますから、ヤハウェと。出エジプト記の3章14節ではモーセにですねその意味を神様は教えているのであります。私はあってあるものという神だというんですね。 YHWH という4つの正4文字という、その文字を用いてですね神様はモーセに教えられたのでありますが、イスラエルの民はその時初めてこの方の主であるという、その方がどういう方であるかということの意味を知ったのでありますが、明らかにですね神様は人間との関係においてすでにこの時からご自分が神である主だということを教えられていたのであります。主権者、絶対的な全能の神、創造主。ところが悪魔とエヴァの会話の中にはその言葉がないということ、明らかに彼らはですね主権者である神ということを意識して、その言葉を用いないようにしながらですね、悪魔はあくまでエヴァを誘惑し、エヴァはですねその主権者である神を意識しながら、恐れ恐る神はというふうに言って、そして悪魔の罠にですねはまっていったということを見ることができたのであります。その結果このようにして死が入ってきたというわけですね。罪はそのようにして全人類に入ってまいりました。しかし神様は人間をですねただ死んだ状態にしては置かれなかったというのであります。あのエデンの園に人を置かれた神様は、人が罪を犯したその後ですね、創世記の3章15節をご覧いただきますと、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくとおっしゃったのであります。これは原始福音と俗に言われるものでありますが、最初に神様がこのようにしてですね罪を犯した人のために言われた約束であります。私ヤハウェなる神はお前サタンとですね女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置くんだ。そしてここで注意すべきことを、彼は、女の子孫のことを彼はと言われたのであります。その彼はお前の頭を踏み砕き、女の子孫という時ですね、ずっとその子孫複数であるとも考えられますが、わざわざ神様がここで単数形を使ったということに、私たちは聖書全体を通して大きな意味をですね知ることができるのであります。すなわちエヴァの末、単数の子孫はイエス・キリストだということですね。このイエス・キリストはお前サタンの頭を踏み砕く、お前は彼のかかとに噛みつく、明らかですね。頭を踏み砕かれればそれは滅ぶものであります。かかとを噛みつかれたら人の命がですね、命がなくなるものではありませんが、私たちはイエス・キリストが十字架にかかってお死になったことをよく知っております。そして3日目によみがえられた、天に凱旋されて、また今はですね 私たちを迎えるその時期をですね、待っておられる。住まいが準備できたら、私はあなた方を迎えに来るとイエス様はヨハネの福音書でおっしゃっておられるのであります。彼らは恥ずかしさをですね、防ぐためにイチジクの木を綴ってですね、その腰にまとった。ところが神様はですね、ご覧いただきたいんですが、3章21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。なんとですね、薄っぺらな、何日かすれば枯れていく、そのような葉っぱではなくて、動物の革の衣、毛皮で作った覆いをですね、作ってくださった。しかも、そこに血が流されたということを、私たちは一つの型として見ることができますね。3章の15節、そして21節をご覧いただくとき、この時から、すでに神様はこのようにして救いをですね、準備されている。もちろん聖書を見たらですね、世のもといの置かれる前からと聖書には記されていますから、救いのご計画は全知全能の神がですね、すべてのものがお作りになる前に、すでに神様はですね、このようにして準備されているのだということを知ることができるんですね。神様は人をですね、本当に素晴らしい状況においてお作りになりましたけれども、残念ながら人は罪を犯すことのできるその自由というものを用いてですね、罪を犯してしまったという神様の意にですね、反したものであります。私たちはともすればですね、どうして神様は罪を犯すように人を作られたのか、あるいは罪を犯した人間をですね、どうして全ての人を救われないんだろうか、そのように考えるのであります。けれども残念ながらですね、私たちにその答えはありません。神様ご自身が知っておられることですね。私たちはこの神が絶対的な主権者であるということを覚えなければならないんですね。神様こうとお決めになったことは絶対にこうなんですね。してはいけないと言ったことは絶対にしてはいけないということなのです。神様のルールを守るかどうかということが人間に求められた神様の規範なのであります。幸いにしてすでにですね、救いを得た皆さんにとっては、神様のですね、この最初に作られた人のその性質、義と聖なるですね、性質を与えられた新しい人にですね、型取り作られたものとして今歩みになっていることであります。しかしながらまだですね、救われていない方もいらっしゃいます。この中におられるかもしれないですが、私たちはやっぱり私たちの家族、あるいは友人、また私たちの勤め先であるとか、いろいろなその社会におきまして、まだ私たちとですね、面識のない人たちの中でですね、イエス・キリストを信じておられない、神を信じておられない方が大勢あることを知っています。最近この日本でもですね、天変地異と言われる多くのことが起こっていますよね。今まで経験したことのないような、観測史上初めてのとか、そういった言葉が習いますね。特別警報なるものまで準備されましたが、まさにこの世の末が近づいているということを見るのであります。鹿児島では火山の噴火がありましたよね。そうすると昨日よりも今日、今日よりも明日と、私たちは神様のその裁きの時がですね、近づいているということを思わせられるのであります。どうぞこの罪を覚えてですね、また私たちは救われたことを本当に神様に感謝するとともに、まだ救われてないお一人お一人のためにですね、御言葉を伝えていく、その機会をですね、与えられるようにと祈り、また願っていこうではありませんか。お祈りいたします。主なる神様、あなたは私たち一人一人が罪人であったにもかかわらず、また必ず死ぬものであったにもかかわらず、愛の御手を持って、また恵みを持って私たちを救ってくださいましたことを心から感謝いたします。いつも喜んでいなさいとあなたはおっしゃいました。私たちはいつも喜んでいます。どんなことがあっても すべてが喜びであります。また絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさいと言われました。残念ながら私たちの心の中にあなたに対する不満な思いが起こることもありますけれども、どうぞ許してください。私たちはそのような時もすべてを感謝に変えて、何よりも私たちがあなたによって救われたものであること、いさおしのないものが救われたものであることを覚えて、あなたに感謝することができますように、どうぞ助けてください。この一週間もあなたの前に、あなたを見上げて歩んでいくことができますようにと導いてください。救い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。